強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長なるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は未来の外注増ということについてお伺いしたいと思います。
はい、未来の外注増というのをこの本の中で書かせていただきまして、これ全部喋ったら本書く必要もないんで喋りませんから、一つか二つにしますけれども、まずやっぱり僕一番注目したのはフリーランスですね。このからの時代っていうのは、フリーランスを外注としてどういうふうに扱うかっていうのが、あるいはノウハウとか仕組みっていうのが、おそらくもっともっと企業には求められるんじゃないかなというふうに思います。生き方としてのフリーランスもそうなんですけれども、今はもうシニアの人も含めて非常にスキルを持った方が独立開業していろんな仕事をされてるってことが多くなってます。明らかにもう今の伸び盛りの中小企業にとってみると、やっぱりそういう人たちの力を使わずに自社を大きくするっていうことは難しくなってる時代だと思います。だから未来というか、もう今起こってるって言ってもいいかもしれません。どんな風なことがあるかというと、そういうフリーランスを束ねて企業さんにニーズに応えるっていう会社ももうかなり出始めてます。でそのフリーランスの方っていうのは、例えば私の知り合いの世田谷の会社さんでは、その下に300人ぐらいのフリーランスの方を抱えておられるんですけど、その方はもう女性に特化してて、要するに、まあ、スキルを持って主婦を今やってるけれども、ゆくゆくは社会に復帰したいんだっていうふうな意図を持った方、あるいはしばらく子育てに専念してたけれども、これから社会に復帰したいんだけど、いきなり社員になるっていうこともできないので、限られた時間の中でもできる仕事を探して、そこに力を発揮したいっていうような方、みたいな方を中心に集めて、それをいろんな仕事で企業さんに売り込んでいくっていうような会社さんも今あります。もうボランティアでなくなってるということですよね、そういう会社さん自体もね。だからそういう社会復帰を目指すような方のための話や、シニア層をまとめる方やとか、あるいはそれはもう人材派遣会社なんかでもそういうことも含めてます。それからまあフリーランスというのは、本当にスキルがあるのでですけれども、企業にとってみれば365日雇う必要もないっていうような仕事も多々あるので、プロジェクト的な仕事っていうことになると、やっぱりフリーランスっていうのを活用する余地もあるし、かといって企業さんはいつも会社が信頼できるからって、ね、見たことも聞いたこともない人もうしょっちゅう雇うかというと、それまたそれはできないし、しないと思いますから、やっぱりある程度自社を知ってる方に仕事を頼むというようなことがあるんで、やっぱりその辺が仕組みとしてどうしてもフリーランスを活用とするとしても、仕組みとしてその企業の中に持っておかないと、データベースも持っておかなくちゃいけないし、どういうスキルをどういう人が持っているか管理しなくちゃいけないわけだから、そういうふうな方の外注、そういう外注の使い方っていうのが、やっぱりシステム的に企業さんに入っていかないといけないんじゃないかというのが、私の一つ答えた未来の形なんですけどね。
そうですね、今テレワークが進んでるから、うん、テレワークは例えば、まあ、自社の従業員そのものでもいいんですけど、フリーランスさんの方が向いてるかもしれないですね、
うん、経済産業省のなんかの方もそういうことも考えてて、その辺の制度を整えようというふうにしている動きももちろんあります。生き方としてのフリーランス、あるいは外注としてのフリーランス、いろんな見方はあるかと思いますけども、だんだんだんだんフリーランスになっていくんじゃないでしょうか。ちょっともうちょっと答えてしまいますと、実を言うと社員をもう契約やめてフリーランスにしてしまうっていう会社も出てき始めてます。でなぜかというと、一つはやっぱり社員契約じゃなくて委託契約にしてしまって、やっぱり人事的にも緊張感が走るっていう部分もあるので、実はそんな方が会社としてもいいかもしれないっていうような、そういう形態も出始めてます。
そういう対応自体には問題もあるかもしれないけど、例えば今副業そのものを認めてんであれば、だんだんその副業を認めるってこと自体がフリーランスに近づいてるってことですから。
そうですね。
その将来は、まあ、今もそうなってると思いますけど、フリーランスの活用っていうのは逆に言えば会社って器を持ってる側からしたら考えた方がいいかもしれないですね。じゃあもう一つお伺いしてもいいですか。
そうですね。もうちょっと飛び抜けた考え方の話をすると、やっぱり自立分散型の外注、これはインダストリー 4.0 というようなドイツでも考えられたような、そういうことになるんですけど、要は企業は存在してますと。いくつかの企業が国の中に、ドイツの中にいくつかの企業が存在してます。ある注文が来ました。そしたらドイツという国の中で一番最適な企業の組み合わせで物を作っていくというような考え方がインダストリー 4.0 の考え方で、一個一個の企業は自分はこういう能力を持ってますというふうなことを情報としては、まあ、ドイツ全体で共有してある。今どのラインが空いてますとか、どのラインがこういうことができますとかという情報を集めれば、究極的にはドイツで空いてる工場を探したら一番最適で最安値のものが作れるというような考え方が、このインダストリー 4.0 の大きな一つの鍵になります。そのためには情報網が整備しているとか、作り方の問題だとか、企画の問題とかいろいろあるんですけれども、でも要はもしそれが可能とすれば、日本の企業もそういう一番最適、自社としては全然知らなくても一番最適で一番コストの安い、一番早く納期の早いところにその時に注文して、それはそこで作る。でも違う場合では違う部署の工場が空いてたからそこで作るというように、少量多品種型でもコストを安く成り立つということを考えられるのがこの方式の話なので、外注管理も実はそういうふうな形で考えてるのと今実は全然変わらないんですよね、今の外注管理っていうのは。だからそういうコマをたくさん持ってて、そのコマを自由に使えれば外注としても企業としても一番いい回答ができるわけなので、そういうふうな作り方っていうのを、今の一次下請け、二次下請け、三次下請けみたいな形から少しそういうふうな形に変えるっていう、あるいは変えてみるっていうような考え方もこれからまだまだ出てくるんではないかなっていうふうなことが一つの未来の形の話です。日本ではなかなかまだまだ難しいとは思いますけどね。
でもやってる会社はないわけじゃなくて、
そうですね、
これは、はい、神谷先生に IoT をお話しいただいた時にご説明いただいたんですけど、インダストリー 4.0 自体も外注の仕組みを使ってるっていうことですよね。
そうですね。今もう僕は実はインダストリー 4.0 ってあんまり言われなくなったから廃れたのかなと思ったんですけど、やっぱり今日本でもそれを実践しようとしてる会社はいくつかあるのがよく分かったので、やっぱりこれは一つの考え方として着実に浸透してるのかなって思います。
ということで、今回は神谷先生に新しい外注管理についてお伺いいたしました。またこの続きは次回お伺いしたいと思います。神谷先生ありがとうございました。
はい、どうも。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。